それぞれの生き方をいたします。しかし今度は話が展開、驚くべき展開を見せますね。死後の話があります。ラザロが死にました。ラザロがこの死んだということがここに書いてあります。この貧しい人がついに死にとありますが、彼は現実的にはですね、誰も身寄りも何もいないわけでありまして、お金もないわけでありまして、あ、要は死んでるわということを見つけた人が役所に届けましてですね、役所の者が書けていました、あるいは金持ちが言ったかもしれませんけども、その遺体を引きずっていってですね、貧の者の谷、エルサレムの東側の谷ですが、いつもそこには火が、煙があったんですね。この焼却場ですよ、そこに投げ込まれたと想像されます。処理する。そして金持ちもまた死んだということが書いてありますね。金持ちも死んで葬られたとありますね。言葉ちゃんと読むとね、やっぱ葬られたという、まあ、大豪邸してですね、大変なこの葬儀を金かけてですね、たくさんの人も招いて坊さん呼んで、本当にすごい葬儀をしたという、葬りというものをやったということですね。えらい違いですよね。だけどもね、このその後ですよね、問題はその後であります。実はこの来世に行ってですね、この二人は生きている間も全くこれは違っていたこの人生を送ったわけでありますが、死んだ後の二人のこの在り方、運命はもう全くまたそれが違っていたということですね。一方は見つかりによってですね、そしてアブラハムの懐に引き上げられてまいります。しかし金持ちは地上においては大層な葬儀をこのしてもらい、葬られたわけでありますけれども、ハデスに落ちたんです。海の中で苦しみも耐えているというね、ことが書いてあります。この文字通りかどうか分かりませんけれども、一方は安息の場所、一方は苦しみ続ける永遠にですよ。そういう場所に落ちたということが書いてあります。皆さん、この世と来たるべきは、どんでん返しが起こるということですよ。逆転劇が起こるということですよ。なんでどんでん返し、逆転劇が起こるんでしょうか。人間の見るところと神様の判断されるところが違うからなんですよ。来たるべきは神様が判断なさるんです。人間見て考えて思っていることとは全く違うことがそこでは起こる。逆転劇が起こる。なんとかこのその苦しみをですね、ハデスにしたこの金持ちはこの慰めてほしいと思うんでありますけれども、それは叶わなかったんですね。大きな淵が、この安らぎの場所とこの裁きの場所とは大きな淵があって、越え渡ることができないのでありますね。死んだ後ですね、一生懸命身内が供養してですね、そして何とか浄土に行ってほしいという気持ちはわかりますけれども、それは愚かなことであります。私たちの運命というものは一人一人神様の前、人々の前にどう生きたかということにおいて神様が決定なさるんですよ。他人がかかることはできないのであります。ついでに来いなんてことはできないんです。むしろ反対ですね。苦しんでいる者がですね、もうこの運命を受け入れなきゃならないということがもう分かったときに、じゃあ身内の者を助けてやってくださいと、どうぞ心ひるがえして悔い改めて正しいことをすることができるように、なんとか助けてやってください。この金持ちは身内に対する愛情あったんですよ。そしてラザロをですね、 彼も知っている玄関先にいる子たち、あのラザロを使わしてですね、死んでいるものを生き返してですね、そして、悔やためるようにラザロを送ってくださいということでありますけれども、それは叶わないということでしたね。皆さん、私たちはこの死んでいた方々が本当に天国行けるように、世に行けるようにというね、いろんなことをやりますが、死んでいった人たちは逆ですよ。残してきたものが気がかりなんですよ。残してきたものが本当に正しい生活、神を恐れ、正しい生活をして、まさに正道を進んで、御国に入るように。そのことを願っているわけですよね。死んだ者が生き返って警告しても、奇跡を行っても、彼らは生き方を変えないというのがアブラハムの言葉でした。じゃあどうしたらいいか。ここから死後の備えということが、ここに最後には出てまいりますけども。彼らには聖書がある。神の言葉がある。へりくだって。神の言葉に聞き、自らの生き方を考え、悔い改めて新しい、正しい生き方を持って死の備えをする、下に備えをするほかないんだと。これが備えなんだというのが結論でありますね。神の言葉に聞き、御国に入るための生き方というものが、そこには知られているわけでありまして、そしてそれにふさわしい生き方を最後まで全うするんですよ、ということですね。その言葉が今日のキーになります。御言葉に聞け。御言葉に聞いて、ふさわしい正しい生き方をしなさいと。これが御国の備え。これ結論になりますね。実はこの話はですね、あまりにもリアルな話なもんですから、またラザロというですね、名前が出てくる。金持ちのはある金持ちなんです。で、イエス様の例え話60あると言いましたけれども、ある人が、あるパリサイ人が、ある人、こういう人がということですね。みんな名前は出てこない、略名の。個人名が出てくるのはこの例えだけなんですよ。だから、そのことをとってですね、この例えはね、実は例えじゃなくて、本当のことなんだという解釈もあるんですよ。まあ、それはわかりません。まあ、私たちは一応例えとしてですね、受け止めたいと思うんですが、この例え、例えたら、いや、例えなのかという、そうじゃない。この例えを通してイエス様は、真理を、真理を教えていって、いてください。ね、主要のまとめで4つほど書きましたけど、これ3つ。何がここで、この例えで語られているか。何をイエス様は私たちに語っていらっしゃるか。第一に、私の生涯はこの世だけで終わらないということですね。死後の世界があるということをはっきりおっしゃっている。そして死後の世界では、報いと裁きの世界に分かれるということなんですね。天国と地獄があるということですよ。平たく言えば。世界中に多くの諸宗教がありますけどもね。大きな深い宗教、歴史ある宗教のほとんどはね、これを教えてます。死んだ終わりじゃないぞ。それで必ず裁きがある。正しい裁きがある。この中矛盾に満ちてるけども、神様がいらっしゃって、来たるべき世においてはその生産がなされるということを、どの宗教も教えてるんですよ。仏教でも天国の地獄の教えがあるでしょう。言うまか本なんて、天国が本なんてということ、細かい話がありますが、それは創作であるとしてもですね、それがあるということを教えるんですよ。なぜですか。人間が、その心の深いところでそれを感じているからですよ。死んだら終わりだと言いながらもですね、そうじゃないということをね、私たちはここの深いところで、不思議な納得を持って感じているんです。御言葉は、イエス様は、このだけで終わりじゃないんだ。死後の世界があるんだ。そこに報いと裁きがあるということ。そして、大のことは、この死後の運命の変更は、死んでからが遅いということですよね。死後の世界は生きているうちに、一人一人、神と人の前の在り方で決定されるということでありますね。 んだよ。